寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
2月になりました。明るい春に向かってもう少し頑張って寒い時期を過ごそうという時でもありますが、たっちゃんは今朝だってとっても元気です。おはようございます。
おはようございます。なんかね、ほんと1月寒いよね。1月寒かった。なんか沖縄それから奄美諸島でもなんかすごいね、魚が仮死状態になって打ち上げられたっていうニュースがあって、すげえなーと思って。やっぱりその雪はね、雪に接してみないと分かんないっていうのがあるんでね。どっかで一回話をしたいんだけど、金子みずさんの詩にね、はい、雪、はい、要は上の雪と下の雪と中の雪っていうのがあってさ、まあ、それまた人生観なんで、まあ、そこはそこで、語りたいと思ってるんだけど、今日は、まあ、一つゲストの中でもね、異色の方、
はい、
ね、静岡市議会の重田和美議長、おはようございます。
おはようございます。重田でございます。お世話になります。
よろしくお願いします。まあ、今日はね、実は楽しみにしてたゲストでもあるので、まあ、僕との縁だとか、はい、なぜこんな形になって今日ゲストに来ていただけるようになったのって、僕はこの会によゲストで来ていただいている方は、まあ、寺子屋たっちゃんのこの番組の応援団であるとともに、プライベート個人的につながってる、仲良くさせていただいてる方に来ていただいてるのね。まあ、そういう意味じゃ、まあ、とてもいい議長さんでね、まあ、普段難しい話をするだろうから、今日はご自分のことを語っていただこうかなと思って、うん、どんなことで俺との知り合いになったのか、あるいは自分はどんなわけで市会議員になったのか、まあ、その辺をまず今日話せるところまでお願いします。
はい、今日まずはお招きをいただきありがとうございます。まあ、たっちゃん先生とは、私静岡学園出身ということでもって、うん、私が3年生の時に先生が、学校へ赴任をされてきたというんだったので、その時は全く先生の存在は知らなかったんですね。
俺ほら中途採用だから、
ですから1時間たりとも先生の授業を受けてないんですね。そういう中でもって先生にいろんなお声かけていただいて、で今に至るんですけども、うん、静岡学園の創始者の牧野健一先生、たる人がですね、非常にその頑強な精神のもとに学校を創設したと、その先生の考え方と、まあ、たっちゃん先生の考え方が我々から見て、ぴったり一致したと、それでこの先生にいろんな形の相談をさせてもらおうということを決めたのが多分今に至るんではないかというふうに自分では察します。
ありがたいね。まあ、そんな彼をね、うちの牧野健一大先生、牧野健一王と言った方がいいね、大きなね、牧野健一王が一本釣りで引っ張ったんだよね、高校へ彼を。
あ、新太君、うち来たまえと。
来たまえと、まあ、その辺もちょっと悪いけど、
そうでしたね、うん、まあ、古い話ですね。中学2年生の時に、うん、まあ、正直言って行く学校もなかったかもしれませんけども、静学を創設をしたと、そういう中で近所の方のご縁があって、その牧野健一王がですね、まあ、私が一生懸命学校これから作るから君もその手助けになれということでもって声をかけてくれたのが中学2年の時と。
見込まれた少年だったんですね。
見込まれたかどうか分かりませんけども、それで今もそうですけども、当時も併願っていうことがありましたけども、
高校受験の時にね、
そうですね、私は単眼で静岡学園を選んだということですね、う
ん、それに応えたんですね。
それが今良かったのか悪かったのか、少なくともたっちゃん先生にお会いできたということはラッキーだったですね、
縁って分かんないです ね、何をどこでどう選んでいくか。
そうそう、僕は卒業生にとってもね、彼がそのうちの静岡学園の卒業生だっていうことはね、誇りに思ってるやついっぱいいるんだよね、後輩、その静岡学園という学校もすごくいい学校になってね、今じゃあ静岡市役所の公僕として、うん、公の下部として働いている職員が静岡学園の数ものすごいのね。だからそういう意味で、まあ、とても優秀な人間が出る、優秀な人間ね、俺学力は優秀、優秀と思ってないもんだから、素晴らしい人としての優秀なやつが出る、うん、だそれはうちの その牧野健一の最初代の教え、まあ、それを引き継いだ二代目もそうだけど、その教えが生きてるからだと思うんで、
学校ってやっぱり先生たちも作るけど、そこで育った生徒たちも学校を作るんですね。
おっしゃる通りですよ。だからランドマークになるためにはね、学校ってランドマークだから、ランドマークになるためにやっぱりそれなりの子どもたちが集まるような学校作らないか、まあ、そしてまた学校の恩っていうか、学校にいる誇りを彼らが感じてくれないといけない。 そういうもんで思うんでね、まあ、そんな中でね杉田議長、中山間地っていうところの支援者が非常に多いんで、はい、で中山間地って何ってその辺からお願いします。
はい、まあ、私は住まいが中山間地、うん、いわゆる お町ではないところに住んでるわけでありましてね、そういった方々がこれからの山をどうしてくれるのという、そういった憧れがやっぱり我々に、求められてるっていうわけですね。で、中山間地というのは今で言うと新東名のよりも北側って伊北って言いますか、奥志津ですね、奥志津ですね、奥志津って言っていただいた方が、中山間地イコール奥志津って言っていただいても間違いではないと思うんですけども、このままでいると置くと疲弊しっぱなしだと、なんとか一石投じてほしいよっていう願いが今我々の肩にのしかかってると、でそれをなんとかしなければならないという期待感を私も発信をしているというところでもって、今お言葉に甘えれば中山間地の支援者がまあ多いという、そういうことになるでしょうね、
うん、その中山間地ってのは要は中ってのは中でしょ、はい、中山間地って書くわけでしょ、はいはいはい、っていうことはうーんと山奥でもないと、だけどまあ山間地要はまあ田舎の属する、これからいろんな開発あるいは生活も考えなきゃいけないって、そういう意味の中山間地っていうのがね、
中山間地っていうのはやっぱり中と山と両方ですね、ですから、市街地を抜けて周辺部から山間部へ入りますけども、その周辺部含めた中山間地という意味ですね、
そうだね、だからそれはね俺そのまあ、これちょっと政治の話になっちゃうんだけどね、街中で便利なところへ人って集まるけども、そうじゃなくて中山間地であるね、ちょっと街中から外れてるけども人として豊かに生きられるとか、あるいはそれほど不便でもねえなっていう、そういう街づくりっていうのは俺絶対必要だと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、ですからこれまさに価値観ですよね、
そうそうそう言ってただよな、
で地域力って言いますか、地域を作るっていうには、うん、そこに住んでる人以外は分からないですよ、ね、東京から来た大阪から来ても静岡の中山間地を理解する人ってすぐにはいませんからね、
そう
だから地域を作る方々はそこに地域に住んでいる方々、うんうん、でこれがメインになってで地域をその盛り上げて、うん、で外から入ってくる方に お伝えをしていくと、そういう意味合いを持つのが中山間地の住民ですよね、
うん、でもまあ本当に最近便利になってね、交通の便利、まあ、静岡でいうとさ第二ともいも第一ともいもつながるしね、まあ、その辺は小島善ちゃん の前市長のね、は要は発想力だったのかもしれない。で俺がね、まあ、その政治のことはちょっと置いてもらって、その彼をね、僕はね大応援団なのね、ある意味で。でそれは何か、
たっちゃんが杉田さんを応援してる、
大応援団の一人だよ、うん、俺はと思ってる、気持ちがね、気持ちが、まあその力がどの辺を及ぶかどうか別にし、気持ちは一生懸命応援してる。でそれは何かと、彼の生きる心情っていうことにちょっと惚れてるところがあって、でなぜね、その要はこんな市会議員、まあ、市役所へ勤めて秘書課長までやってる人がね、公務員で、まあ、要は仕事は大変かもしれないけど、わざわざ政治の世界に飛び込むという環境をなぜ考えたのかという、
市の職員からということですからね。
そう、まあ、その辺、まあ、奥さんの、実は彼奥さん亡くしてるんだけど、その辺のとこもちょっと語ってほしいな。
平成16年だったですね、で我々が市の職員でもって、まあ、頑張っていました。でその時ちょうど地元から選出をされていた県議会議員、市議会議員がお二人ずつおられて、でその前の選挙でですね、お一方ずつ苦杯をなめたと、でお一方ずつなんとなく健康不良になってしまったということで、地域に不在になってしまった地方議員が、そういう流れがありましてね、でなんとかこの地域からどなたかっていう、そういった地域の力が働いたんでしょうね。でたまたま、まあ、秘書課に、いたという、そういう流れの中で皆さんが矢を立ててくれたと言いましたけど、まあ悩みましたね、悩みました。女房の体調不良もありましてね、悩みましたけども、最終的には家族の了解のもとでもって、まあ、潔い一歩を踏み出せたということです、
はい、みんなのためにっていう踏ん切りをつけてきたっていう、そこがすごい、まあ、それ時間、今日ねこれでも時間だろうからさ、この次そこの辺の下りがもう一回来てもらって、ぜひ、要はその人のためにするっていうきっかけ、 それは家族がどんな思いを持ってかあの重田議長をしたというか気持ちの上で支えになったこと衝撃じゃねえけどさ、まあ、その辺で来週お願いします、
うん、一人間としての重田和美像が、
うん、あいいね、
はい、続いてそれでは来週も浮き彫りにされるかと思いますのでお楽しみに。